映画の楽しみ方は自由だ。2019年3月号ということで、ここからは我々シネマクティブメンバーが映画好きの友人にプレゼントしたい本はということでご紹介をしていきたいと思います。じゃあ早速、
はい、
白島さんからお願いできますかね。
はい、私の映画好きの友人にプレゼントしたい本は、ボンクラ映画魂完全版燃える男列伝杉作 J 太郎著です。
J さん、
J さんの、はい、これざっくりと言うと、帯に書いてあるのは、映画特撮アニメテレビドラマで見た忘れられない男優の大百科、書き下ろし原稿満載の決定版で復活ということで、じゃあこれ完全版なので、1996年に出たボンクラ映画魂っていう本の過筆修正版みたいなで、2016年に出た本なんですけど、
はい、
まあ、ざっくり言うとその、あいうえお順にずっとこの、
あ、なるほど、なるほど。図鑑的に載ってるわけですね。
そうです、そうです。バーって載ってて。でもまだちゃんと隅々までは読めてないんですけど、もうほんまに東映の薬剤映画全盛期の頃の男優さんとかの話が、
はいはいはい。
バーって載ってて、すごい面白いんですよ。たまにパッて開いてそこ見るだけでも、
ああ、なるほどね。
はい、面白くて、はいはいはいはい。もちろん知らない方もいっぱい載ってらっしゃるし、
うん、
杉作さんがご本人と会った時の話とか、映画の作品中のこのシーンが面白いとか、そういう杉作さんにしか書けへん、その人のエピソードとかがたくさんあって、すごい面白いですね。
これはあれですね、あの本当にパッと調べたい時にも使えそうな、
はい、あ、そうなんですよ。この人何してたっけとか思って、ね、パッて見ても、
ちゃんとあの読み仮名も振ってあるんで。
そうなんですよ。読み仮名結構わからない、ね、私すごい苦手なので。
いやいや、まあ人の名前はね、はい、やっぱ難しいんで、そこも含めてこう、
はい、
一冊あればすごいいいですよね、これ。
あと、そう、ちょいちょい、あやまあやまに杉作さんによる、その、謎のフィクション漫画が載ってて、はい。なんかその映画制作に関わる話なんかなと思って読んでたら、最後にこの話はフィクションですって、でも書いてあるんですけど。
なるほど、なるほど、なるほど。
それもね、面白くて、いいですね。この本を買ったのが、その多分、ロフトブラスウエストで、杉作さんのトークの時に買って、サインを、そうなんですよ、もらったんですけど。
これ、表にサイン
を、ね。はい、サインもらって、何のトークやったか思い出せないです。2016年4月29日になんで。
ね、J さんのね、トークは、まあ、皆、はい、さんの記憶に残らないってことで有名なんです。
すごい面白かったの覚えてるんですけど、何を話
し
合ったか
と思って。面白かったことしか思い出せないっていうね。みんなそうです。はい。
はい、
まあ、J さん大好きな綾波のイラスト、
そうなんです、綾波さんも、はい、書いてもらってさささって書いてくださいました、
ね、
そうなんです。映画好きの友人にプレゼントしたい本はと、結構難しいですね。なんか
難しいですよね、はい、まあでもこれは確かにあったら
ね、なんかそう、
いいですよ、
気楽に見れるかなっていう、
ですよね、
はい、
あんまりこう、あの、なんていうんですか、感想を聞かなくてもいい本じゃない
です
か、
はい、あ、そうそう、はい、まあよかったらみたいな感じで、
は
い、
ね、別にこのストーリーがあると感想がね、気になりますけど、ストーリーはほぼないので、はい、
プレゼントに
いいですよね、
はい、いいかなと思って、
気楽な感じで、はい、いいと思いますね。
仁義なきとかのムックって言うんですかね、あるじゃないですか、ああいうのもジェイサブさん書いてはって、
はいはい、
ほんまに全員の名前とかをちゃんと俳優さんの名前を調べて、すごい脇役までちゃんと調べて、その方にの話とかもすごい詳しく書いてはって、熱量がほんまにすごくて、
そうですね、
なんかかっこいいなと思います、ね、で自分でご自身で映画も作ってはるし、
ね、
漫画も書いて、それでじゃあ、早く見たいんですけど、関西とかで見れないんですかね、あれは。
関西ではないんですよ、
今のところ、あの、まあ、ですよね、四国のこんなですよね、
だいぶ時間かかってましたけど、
ですよね、
はい、
ほんまにできるのか心配だったんです
けど、いやいや、もうできひんと思ってましたけど、ね、もうガウディの建築物と同じような感じで思ってましたけど、
永遠に未完みたいな、
永遠に未完やろなと思ってましたけど、一応できたみたいな、
できたんですよね、そうです、それも楽しみですね、
うん、
仁義の人だからロマンアルバムとか、
うん、
トラックエローロマンアルバムとか、この辺のロマンアルバムの植地さんと書いてはるやつとかは、
はいはいはい、
すごいほんまに内容が濃くて、これにしようかとも思ったんですけど、
なるほどね、
さすがにこれはちょっと人を選ぶなと思って、映画好き全般に、
あ、なるほど、
まあ、これも、まあ、そこそこは人を選ぶと、
いや、まあでもね、邦画全体、
ね、そうですね、はい、
出てる人のメーカーみたいなところもありますから、
は
い、
なんなら、あの、アギョの一人目、アーノルド・シュワルツェネッガーですかなぜかシュワちゃんから始まるんですよ ね、はい、
まあ、そこも含めて楽しめる、
はい、楽しめると思います
ですね、
映画好きになったら、はい、特にアクション映画とか薬剤映画好きな方だったらすごい楽しんでもらえると思います、
ね、
はい、
人によってあの多分書いてある分量も違うと思うんで、
そうですね、全然
違います、ね、多分杉作さんの思い入
れ
によって比例してると思うんで、
そうなんですよ、ほんまになんか
数行で終わってる人もいれば、
数行の人もいっぱいおるし、1ページかかってる人もいるし、
ね、丸々1ページ使ってる人もいるんで、そうそうそう、 まあ、その熱量の差も含めて、
ね、こういう
楽しんでいただけたらという感じですね。
結構いいですね。深作欣二監督とかも人間の正面に田舎の警察署長役で出演みたいな感じですもんね。
まあね、深作欣二監督は一応 ね、まあ、役者としてはっていう、ね、ね、それぐらいのボリュームっていう感じになるんで、はい、萩原流さんも少ないな。4行って
しかもスケバン刑事3の
スケバンデカ、
ね、スケバンデカ3のやつですもんね。ハイセイコーも乗ってますもんね。
ハイセイコーの方が長いって、
ね、長いです
ね。まあそこも含めて、はい、杉作さんらしい感じで楽しんでいただけたらと思いますね。
はい、
はい、
ですね、私の映画好きの友人にプレゼントしたい本は、
うん、
ボンクラ映画魂完全版ですね、うん、杉作 J 太郎さんの作品です。
はい、これおいくらですか。
これは2000円プラス税ですね。プラス税
ということで、
はい、
ぜひとも、
はい、
ということですね。まあこれね、はい、プレゼントした本なんで誰かにプレゼントできたらね一番いいんですけど、
そうですね、
まあまあ値段もまあまあそれしますんで、ぜひとも興味ある方は、
ね、これはサイン入りやす
いですよ。そうですね、これサイン入ってますからね。さすがにこれあげれないんで、
は
い、
解散宛てのやつを
ね、
はい、
あげれないんで、ぜひ書店で、
はいですね、
はい、
そういう感じです。はい、ヘッドさんお願いします。
はい、ですね、僕がご紹介したいのはこちらですね、松本太陽原作のゼロでございます。
はい、
1990年から91年にかけてビッグコミックスピリッツで連載されてまして、
はい、
単行本は全2巻なんです、
はい、
でこれはですね、実は上下全2巻を1冊のしかも雑誌サイズにした2018年去年ですね、
あ、そうなんですね、
に出た松本大吾デビュー30周年企画の一環として1冊にまとめたゼロ、
うんうん、
実典賞というタイトルがついてますけども、これです、ございます。
はい、
で、まあ、まあ、もちろん僕が最初に読んだのはその上下巻の方なんで、
はい、
まあ、上下巻でもいいんですけど、今、まあ、手に入りやすいのがこちらの方なんで、まあ、こちらをということでご紹介をしたいと思うんですが、まずですね、あなたが好きな青春映画は過去日本映画編で、はい、まあ、青い春でメールをいただいた時に、はいね、まあ、映画化してほしい松本太陽作品として、まあ、僕がちょっと話をしたんで、うん、覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけども、はい、今日はそのゼロについてもう少し突っ込んだ話をしたいと思います。
はい、
まずあらすじをアマゾンの一巻のものからちょっとご紹介をしたいんですけど、
はい、
五島雅という、はい、主人公ですね、はロートルのプロボクサーだが無敗の統一世界ミドル級チャンピオン、
うん、
その強さのため興行も最近では勢いがない、
うん、
それでもロートレーナー荒木と組んでチャンピオンベルトを守り続けてきた。しかしその長期政権のためにボクサーは皆このチャンピオンを倒すことを望んでいた、
うん、
そんな状況下五島はトラビスというメキシコのボクサーに興味を抱き点々というのが一巻のあらすじでございます。うん、
はい、
松本太陽っていう先生ですね、松本太陽先生には、はい、薬師丸さんどういうイメージを持たれてますか。
松本太陽さんは鉄痕キンクリートの人
ですね、
のイメージですかね、うん、あんまりその多分読んだことなくて、
あ、本ですか。
結構精密な絵と、
はい、
人のリアルな感じの人っていうイ
メージですかね。あ、はいはいはいはいはい、そういうイメージ、ね、
はい、
はい、でこのゼロという作品は実は、まあ、デビュー作ではないんですけども、はい、現在入手できる作品の中では一番最初の作品になるんです。
あ、そうなんですね。
これより2つほど、
はい、
実は過去に単行本になってたりとか、はい、過去に連載されてたりっていう作品があるんですけど、ご本人の意向でそれらは再版されたり単行本がされてなかったりするんですよ。で実際に手に取ることができる作品としては、はい、これが一番最初の作品ということになります。で、そういうこともありまして、まあ、当然漫画家さんはデビューからずっとキャリアを重ねていくにつれて、
はい、
まあ、もちろん絵も上手になっていきますし、はい、宣伝もどんどんされていくんですけども、はい、松本太陽先生、先ほどね、薬師丸さんが言ったように、はい、非常に精密な絵を描かれるというようなイメージだということなんですけど、
はい、
この作品はやっぱりデビュー作に近いということもありまして、はい、非常にいい意味でラフな作品になっております。チラッと絵を見ていただいたらまあ分かるんですけど、
あ、確かに、
ま
あ、
こういう感じで、
はい、
割とね、
あ、そうです、
荒々しく
イメージよりかは
全然、
はい、
ね、まあ言うたら下手やと思うんですよ、
そうです、
今と比べたらっていうことなんですけど、はいはい、なんでそれがまあ非常にラフなイメージを持つんですけども、
うんうん、
ちょっとね今の松本太陽先生のイメージを持ってると面食らうかもしれませんけども、はい、うん、逆に言うとこの絵でしか描かれへん物語というような気は僕はしております。はい、で物語の内容に少し入っていきますけども、
はい、
まあ、ゼロっていうのはこの五島雅というチャンピオンの異名なんですね。
はい、
というのは要はこの五島雅というチャンピオンと戦ったらもう対戦相手には何も残らないし何も残さないという意味でのゼロ、
あ、そのゼロ、はい、
まあ、プラス無敗という意味のゼロでもあるわけですね、はい、うん、がまあボクシングのミドル級のチャンピオンであると、
はい、
しかも日本人だと、はい、これね、ボクシング詳しい方やとある程度わかると思うんですけど、はい、ミドル級っていうのは日本人には非常になかなか難しい階級、
はい、
割と重めの方の階級なんで、ああ、そうなんです。重めの階級になればなるほど日本人は体格があるんで、なかなかチャンピオンが出づらいんですよ、うんうん、で日本で初めて世界チャンピオン、ミドル級のチャンピオンになったのが竹原慎二さん、ガチンコ、TBS のバラエティで、はい、2000年にガチンコっていうね番組があったんですよ、はい、これ東京がやってたんですけど、これのファイトクラブっていうのがありまして、はいはい、これで実際に工事をしてたのが竹原慎二さんということなんですよね。まあ、彼の現役時代がミドル級初めて日本人でチャンピオンになったということで、はい、脚光を浴びた選手ではあるんですけど、でその後っていうと、はい、もう村田選手、
今の
ミドル級のボクシングのオリンピックの金メダリストの村田亮太選手まで来ないとチャンピオンは出てない、はい、それぐらいやっぱり日本人にとっては非常に難しい、まあ、ここの無敗のチャンピオンであるという五島みやびというのが、まあ、この作品の主人公ですよと、はい、年齢的にですね、この作品でちょうど30歳という年齢設定になってまして、はい、まあ30歳って言ったら、まあ人間的にはね、もちろんまだまだこれからということになるんですけども、はい、ボクサーとしてはですね、やっぱり老けたと周りからも思われ始めているし、自分自身も衰えみたいなところを自覚しているところがあるんですね。例えば、はい、昨年末の大晦日に非常に世間でも話題になりました、はい、フロイド・メイウェザー選手、はいはいはい、那須川天心選手とやりましたけども、はい、まあ彼は現在42歳なんですが、はい、1回目の引退が実は30歳の時なんですよ。
あ、そうなんですね。
だからまあやっぱりボクサーとしての一つの、うん、まあ個人差ありますよ、もちろんね、はい、ボクシングっていうのは始めた年齢からスタートしてっていうところが非常にでかいので、
あ、
個人差はあるんですけど、はい、まあ一つやっぱりボクシングのチャンピオン、世界チャンピオンとしては、はい、まあ30歳っていうのは一つのターニングポイントになるようなところかなというところで、まあ、年齢設定にも無理がない設定にはなっているということなんですね、うんうんうん、はい、でそんな中ですね、スパーリング中に相手を殺してしまったという噂を持っているメキシコの若いボクサートラビスの話を、はいはい、まあ、五島は耳にするわけです、うん、その五島はですね、そのトラビスに非常に自分と近いもの、
はい、
自分と同じ匂いを感じまして、うんうん、異常な興味を示すわけですね、はい、で非常に懇意にしている記者をですね、うん、まあ、自費でメキシコへやってで、取材をさせるというようなくだりもこの物語の中ではあります、はい、先ほどのあらすじも言ってましたけども、はい、そのトレーナーで荒木というロートレーナーがいるんですね、はい、うん、で彼が非常にこのトラビスに対して、まあ、やはり五島と同じように同じものを感じて、はい、逆にトレーナーとしてはやっぱ危険であると、
あ、
マッチメイクを反対するわけです、うんうん、ところがボクシング興行ですから、はい、プロモーターがいます、
うん、
でプロモーターはですね、まあ、この強すぎるチャンピオン五島が、うん、ひょっとしたら負けるかもしれへんというマッチメイクは、
う
ん、これお客さん入るぞということになりですね、
う
ん、このマッチメイクをなんとか進めたいという思惑があるわけですね、うんうん、こういう、まあ、ストーリーで物語は実際に対戦が決まり、
はい、
まあ、どういう結末になっていくかというような話にはなっていくと、こういうお話でございます。映画好きの友人にプレゼントしたい理由の一つとしては、はい、まずこの作品が完全にやはり映画を意識して描いてるんじゃないかと思えるぐらい、
はい、
漫画という手法を使った映画というふうに僕は感じるんですよ、
はい、
でどういうところでそれを感じるかというと、通常ですね、漫画を描くにあたっては、まあ、漫画でしか成立しないような表現というのが武器であり、
はい、
あるいはその他のジャンルと違ってそういう漫画でしかできひん表現、例えばワンピースでルフィの手が伸びるとか、
はい、あ、はい、
ね、うん、そういったのでやっぱ漫画でしか成立しないじゃないですか。そうですね、そういったことができるからこそ漫画で描くという方法をね、うん、取ると思うんですよ。実写だとこれなかなか難しいですね、
うんうんうん、
前回のその話でちょろっと僕も話しましたけども、はい、例えば松本太陽先生の同じ原作でピンポン、
はい、
ありました。
ありました。
で、あれも漫画でしか表現できない方法でダイナミズムにその作品の中で演出をしてるわけなんですよ。うん、それをね、VFX なんかを使って映画実写にすることに僕はやっぱり違和感を感じてるから、原作はすごい好きなんですけど、
あの
映画化のピンポンに対しては釈然としないものを感じてるっていうのはそこがあるんですね。
うんうん、
ところがですね、この本作に関して言うと、
はい、
もう小回りはもう完全にカット割りやと感じるし、出てくるキャラクター全員が実写で十分表現可能なキャラクター、
は
い、例えばルフィではないということなんですよ、はいはい、完全にその生身の人間として十分表現できる人たちであると、これは明らかにやっぱ他の松本太陽先生の作品とも違うわけなんですね。鉄魂キングリートなんかやと、
ね、
はい、まあ、完全にあれやっぱり漫画の世界でないと表現できないことなんですけど、はい、これは完全にリアルの中で表現できるので、
うん、
明らかにやっぱり他の作品とは異質なものを僕は感じるんですよね、はい、だからこそ映画化今までされてないんじゃないかなと思うんですよ。
あ、
つまりそのラフさを含めてこの映画としてこの作品ゼロという作品はもう漫画の中で完成してるから、
うん、
松本太陽先生はその映画にする意味っていうのはあまり感じてないんじゃないかなというふうに僕は邪推をするわけです、
はい、
だから映画化多分ね多くの人がオファーしてると思うんですよ、はい、これ映画化めっちゃしやすいんで、
うん、
けど OK が出てない現状というのはそこにあるんじゃないかなと僕は勝手に想像してます。原作ものを実写映画すると考えた場合に、
はい、
原作をトレース、ただ単にねトレースするだけではやっぱり意味がないと思うんですけど、
そうですね、
はい、この作品読んでもらったら分かるんですけど、はい、これに関して言うとトレース以外の方法っていうのが僕には見つけられないんですよ、
はい、
だからこれはあの先ほども言いましたようにミドル級のチャンピオン五島みやび日本人のミドル級の世界チャンピオンっていうことなんですけど、はい、これ日本人のボクサーじゃないとこの作品魅力が出ないんですね。イコールどういうことかというと、はい、ネタバレに注意しながら言いますけど、
はい、
陽性の話じゃないんですよ、
はい、
陰陽で言えば陽性の話じゃないんですね、はい、やっぱり陰性の話なんですよ、うんうん、だからこれは例えば白人のボクサーでも違うし、
うん、
黒人のボクサーでもこの魅力っていうのは出ない、
うん、
日本人やからこそ出ると思うんですね。だから海外からもおそらく映画化のオファーとか来てるはずなんですけど、
はい、
断ってるんじゃないかなという思うのはそこやと思うんですよ。
うん、
やるならやっぱり邦画日本映画としてやらないとこれダメやと思うんで、うん、しかもまあね僕の邪推が当たってるとしたら、はい、映画化の見込みがちょっと薄いので、
はい、
これはもう映画好きの友人にぜひともプレゼントしたいと、
はい、
こういうことなんですよ。読んでもらった上でこのゼロの実写化、
はいはい、
誰をキャスティングするかみたいな、
ね、あーそれいい
ですね。そうそう、実写化キャスティングジャパンみたいな話をやりたいなと思うぐらいね、
はい、
まあ皆さんが考える五島みやび誰がいいですか、
うんうんうん、
ロートレーナー荒木は誰がいいですかっていうね、登場人物そんなに多くないんで、
はい、
それも含めてね、まあ映画化されないから答えは出ないんですけども、
はい、
そこも含めて楽しめるんじゃないかなというふうに思います。で先ほども言いましたように、
はい、
この紙の本としては、
はい、
この今一番手に入れやすいのが松本太陽デビュー30周年企画の一環として、
うん、
2018年に出版されたこの上下巻が一冊にまとまった本ですね、はいはい、これは、価格が1800円プラス税、小学館から出ております、
はい、
これ簡単に手に入りますんで、
はい、
もうこちらを手に取っていただいてもいいですし、もちろんあの電子書籍もございます。
はい、
はい、こちらも僕も電子書籍でも持ってますけども、
はい、
まあ、こちらを読んでいただくのもいいでしょうと。やっぱりね、
はい、
映画書いてあるんで、まあ、紙の本の方が読みやすいは読みやすいんですよ、
はい、
どう言うても、
うん、
荷物になりますけどもね、
うん、
やっぱりね紙の本の方がめくっていく
こ
のダイナミズムを含めていいんですよね、
う
ん、だからこの作品はぜひともねちょっと紙でも読んでいただきたいなということで、もともとの上下巻の方は、
はい、
マーケットプレイスなんかでも入手可能、
はい、
古本としてね、入手可能なんで、はい、まあそちらでも電子書籍でもいろんな形でね、
はい、
はい、手に取っていただけたらと思うんですけど、うん、まあ今回の企画がですね、
はい、
あの映画好きの友人にプレゼントしたいということなんで、
はい、
これはこれ買ったばっかりなんですけど、
はい、
薬師丸さんにプレゼントします。
いいんですか。
はい、
ありがとうございます。
出ないと、
ありがとうございます。
出ないとあのこのお題の意味がないので、
はい、
はい、
わ、
ぜひとも読んでいて、
はい、
ちょっとねかさばりますけども、
いい、ありがとうございます。
読んでいただいて、
完全に今ブックオフ借りようと思いましたとりあえず見ようと思ってありがとうございます、
ね、
わー嬉しい、
はい、プレゼントするという過程の話じゃなくて、
はい、
実際にプレゼントしましたので、
はい
はい、これまたねあのぜひ読んでいただいて、
はい、読みます、
はい、感想なんか聞かせていただけたらなと思っております。
はい、
ということで、私が映画好きの友人にプレゼントしたい本ということで、
はい、
松本太陽原作ゼロ、こちらをご紹介いたしました。
はい、
それでは再びまこちんと LINE ツアーをつなぎまして、映画好きの友人にプレゼントしたい本はというところをご紹介してもらいたいと思います。まこちん聞こえますか。
はい、はい、
はい、じゃあお願いできますか。
はい、私が友人にプレゼントしたい本はポール・オスターの幻影の書という、
おお、ポール・オスター好きですね。
はい、まあ、ポール・オスターとは、まあ、世界的に有名なアメリカの小説家ですけれども、
はい、
以前の映画本の回で、
うん、
あのウェイン・ワンの映画スモークの原作となった、
はい、
同じくポール・オスターの、
うん、
オギー・レンのクリスマスストーリーっていう作品を紹介したんですね。で、まあ小説家なのにこうやって映画本を次々と紹介できるのは、うん、やっぱりそれほど まあ、オースターにはちょっと映画ネタが欠かせない作家っていう話でもあるわけですよ。
なるほどなるほど。
で本作を紹介する前に、まあ、オースターと映画がどのような関係があるかっていうのをちょっとお話しさせていただきます。
はい。
でやっぱり結構幼い頃から映画は好きやったみたいで、
おお、そうですか。
この作品の後に、出版された、まあ、回想録でも、
うん、
結構幼い頃に、見てなんか衝撃的やった作品の話とか
ほうほうほうほう
があったりとか、
うん、
まあ、フランス留学するんですけど作家になる前に、
うん、
まあ、それはあの映画の勉強をするためやったとか、なんか後のインタビューで公言してたりだとか、
なるほど、
割とやっぱ結構好きな感じですよね。
うん、
で映画監督にならずに小説家になったんですけども、
はい、
そこで発表されてきた、まあ、作品の中で、まあ、ちょこっとなんか映画のタイトルとかが入ってたりだとか、自分の作品が、まあ、これ偶然の音楽っていう作品なんですけれども、
うん、
まあ、映画化されたりだとか、まあ、そういう関わりはあって、とはいえ、まあ、映画をこう監督することはなかったと。なんですけど、まあ、先ほど言ったんですけど、なんといっても転機なのはやっぱスモークっていう作品で、
はい、
まあ、偶然にもこのウェイワンがその、オースターの作品に目をつけて、
うん、
まあ、脚本を書いてくれともう頼んだことによって、
うん、
一気にこう映画業界のこう世界にこう入ってくると。
なるほど。
でスモークの、撮った後にまたすぐですね、ウェイワンと共同監督みたいな形で、
うん、
まあ、その姉妹的な作品の、ブルーインザフェイスっていう作品を撮ってるんですよ。
はい。
で一応まあここで監督デビューっていう感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、をしてて、でその後に、まあ、次はあの単独でルルオンザブリッジっていう作品を、まあ、監督すると。
なるほど。
まあ、だから、まあ、今言うともう映画監督っていう、まあ、肩書きをつけてしまってもいいんじゃないかみたいな状況にある人なんですね。
まあ実際撮ってますからね。
そうです、そうです、
うん、
けどまあ小説家としての活動がまあ精力的なだけに、
うん、
まああんまりね映画監督みたいな肩書きをついてることは目にしないんですけれども、
うんうん、
まあそういう人だと。
なるほど。
こういう経験を経て、まあ、小説の方にもやっぱりこう影響を及ぼすというか、
うん、
まあ、それ以後こう映画をこう大胆に自分の作品を使うようになってくると、
うん、
でその最たる例が今回紹介する原演書なんですよ。この映画制作の経験がないと、
うん、
まあ、この作品ができなかったっていうのはもう誰の目にも明らかなんで、
うん、
本当もうありがとうって感じですね、
うん、
で、またちょっと横道にそれるんですけど、原演の書の前にちょっともう一冊紹介したいのが、闇の中の男っていう作品でして、これもちょっと映画好きの人には読んでほしいんですね。この作品の中でちょっと心を病んだニューヨークの映画学校を辞めたちょっと女の子が登場するんですけど、
う
ん、ある種こうリハビリのために映画を見続けるっていうまあくだりがあって、
へー、
おじいちゃんと一緒に見るんですけど、
うん、
映画見た後になんか感想とかを言い合うんですね。
ほうほうほうほう。
でそこで登場する作品が、まあ、大いなる原因へ、自転車泥棒、体重の歌とか、まあ、いわゆる名作なんですけど、この後のなんかその作品に対する語りが、まあ、異常にクオリティ高くて、まあ、中でもあの小津安二郎の東京物語の、
はいはい、
まあ、レビューですよね、もう言ってしまえば、
うん、
これがもうこんな見方あるんかとか、すごい膝打つように書かれていると。
なるほど。
もうほんまに映画評論家顔負けのねテキストなんで、
うんうんうん、
まあ、これはまあ女の子の感想として語られるんですけど、
うん、
まあ、もちろんオースターのね、
そうですね、
あの視線に他ならないじゃないですか、
ね、書いてるのはオースターっていうことですよね、
うん、オースターのね作品のレビューが思わぬ形で読めてね、
あー、そういうこと、
もうファンとしてはたまらないんで、
なるほど、
ちょっとまあ邪道かもしれないんですけれども、
うん、
まあ、ちょっと該当箇所だけでも読んでみてはいかがかな
って。ああ、うんうん、ちょっとねつまみ食い的なね、
はい、
うんうんうん、
本当に小説家はこういう風になんか作品を読み解くんかみたいなね、
うん
うん
うん、ちょっとすごいんでちょっと読んでいただきたいですっていう話です。
なるほど。
はい。で、幻影の書ですよ。
はい。
幻影の書は本当にもう映画がメインテーマになっていて、
うん、
まあ、ざっくり言うと死んだはずの映画監督が実は生きていたっていう話なんですね。
うんうんうんうんうん。
あらすじを紹介しますと、はい、 主人公は作家なんですけれども、
うん、
まあ、ある飛行機事故で、妻と幼い我が子を失ってしまうというところから始まって、
うん、
絶望の淵ですよね、
うん、
もう生きる気力がないみたいな状況なんですけども、
うんうんうんうん、
そのある日テレビで ある映画を見ます。
ほう、
まあ、映画を見るっていうよりかはもうぼーっとしてて、
うん、
そこにまあテレビの電源がついてて偶然映画が映ったみたいな感じで、
はいはい、
うん、まあ、ちょっとほんまに偶然的にある映画を見て、
うん、
でちょっと笑えたんですよね。
おー、なるほど。
生きる気力がなかったのに、
うん、
まあ、自分もまだ捨てたもんじゃないなっていうことをそこで気づくと、
うんうんうん、
でそこにその映っていた作品にすごい興味を持つようになって、
ほうほう、
でそれがフィクションというか架空の人物なんですけど、
うん、
ヘクターマンっていう監督が撮った、
うん、
まあ、作品なんですね、
はい、
でヘクターマンはちょっと俳優もしてるんで、
はい、
まあ、で無声映画やから、まあ、いわゆるなんかチャップリンみたいな感じをまあ想像してもらうと分かりやすいと思うんですけども、
うんうんうん、
その人にすごい興味を持つようになると、
うん、
でそのヘクターマンっていうのはまあ実はその有名になる前にまあ行方をくらましていて、
ほう、
でそこからもう何十年も経ってるんで、
うん、
もう一般にはもう死んでいるというふうに思われているんですね、うん、
なるほど。
まあそのもう世間がもう忘れてしまってるような、まあ、人物なので、
うん、
その人のことの本を書いても全然需要とか全くないんですけど、
はいはいはいはい、
とにかくその今の状況ですね、を忘れたいがために、
うん、
そのヘクターマンの、まあ、映画本、
うん、
執筆に熱中するんですね、
うん、
人口が。
なるほどね。
そしたらまあ一冊の本がもうその出版されるに至ると、
うん、
そうすると、ヘクターマンの妻を名乗る人から、まあ、手紙が届くんです
。おう。
で、ヘクターマンが、まあ、生きていて、あなたに会いたがってますってい
う
手紙が届くと。
なるほど。
何十年も経ってるんで、まあ、いたずらかと思ったんですけど、
うん、
どうやら本当らしいと。
ほうほうほう。
で、なぜそのヘクターマンが姿をくらましたのか。
うん、
で、まあ、空白の期間が、に何をしていたのかっていうのがどんどん明らかになっていくという、まあ、小説になっています。
へ
ー。で、オースターの小説の特徴なんですけど、
うん、
メタフィクションですか、入れ子構造がもう、
はいはいはい、
トレードマークの人でして、
うん、
まあ、発表する小説にもほぼ全部と言っていいほど、まあ、入れ子構造が登場すると。
ほ
う。だから話の中に話があるっていうの感じですね。
うんうんうんうん。
でこれもちょっとまた話しとれるんですけど、この次に発表されたオラクルナイトっていう作品では、
うん、
その話の中に話があって、
うん、
でその話の中にまた話があってみたいな、
うん、
それを書いているまたオースターがいてみたいな、40構造ぐらいの小説がある、
すごいですね。
すごいですよね、
はい、
でもそれぞれの次元に微妙になんか別の次元と、まあ、共鳴、
うん、
し合ってて、はい、っていう、まあ、ちょっと複雑な小説のように思われると思うんですけど、意外と、まあ、はい、結構すんなり読めちゃう小説なんですけど、ちょっとこれも面白いんで読んでいただきたいっていう感じですね、うん、で本作にも、まあ、入れ子構造がもちろんあって、
うん、
で、小説の中に、まあ、映画が入ってきます。
お、
はい、でちょっとこれネタバレになっちゃうんですけど、
うん、
そのヘクターマンが、まあ、空白の期間ですね、もう誰にも見られないっていう、もうその世間から行方をくらましてるんで、
うん、
誰にも見られないんですけど映画をずっと作り続けていたっていうことなんですね。はい、でそのうちの一つに、マーティン・フロストの内なる生っていうタイトルの、
うん、
まあ、短編映画があるんですけど、
うん、
それを主人公が見るくだりがあって、
うん、
それが、まあ、短編映画の要約ではなくて結構丸ごとぶち込んであるんですね、その作品、幻影の書という作品の中に。なんかその部分がまた面白いんですよ。なんかその部分だけでもなんか作品として独立して出来上がってるみたいな感じになってて、まあ、ここのね、オースターのこの筆のさえっていうんですか、
はいはいはいはい、
がもうものすごいことになってて、本当にね、不思議なんか、もう小説を読みながらほんまに一本の映画を見たみたいな感覚に陥る。まあ、要するにすごい映像的な文章っていうんですかね。
なるほど、なるほど。
はい、まあ、後書きでね、あの翻訳者の柴田元幸さんもおっしゃってるんですけど、
うん、
まあ、ここのちょっとね文章がもうちょっとほんまに異常なんで、ちょっとね見ていただきたいなって。実はこれをオースター自身でまた映画化しているっていう。
あ、そうなんです
か。らしいですね。
なるほど。
まあ、これも僕ちょっと未見なんですけど、
うん、
オースターの作品は漏れなくこう面白いんで、まあね、全部読んでほしいっていう気持ちなんですけど、
うんうんうん、
まあ、映画好きの人にはまずこの本から、ね、うん、映画がテーマなんで、
ああ、なるほどね。
あ、はい、始めてほしいなっていう感じで、僕は、はい、幻影の書をおすすめしますね。
はい。
はい、
これね、今 Amazon のページ見てるんですけど、
はい、
単行本とペーパーバッグと2種類あるようなんですけど、
はい、
まあ、個人が持ってるのは、
ペーパーバッグ、
ね、ペーパーバッグの方ですか。
はい、文庫の方ですね。
なるほどね。
ペーパーバッグのね、あの、なんていうんですか、表紙、
うん、
もう結構おしゃれというか、
ですね、
やっぱりモノクロ映画を意識して、
うん、
ね、あの白黒になってるんで、
うんうんうんうん、
これもまた結構いい感じなんですよね。
なるほどね。
いや、ぜひよろしければ、
はい、そうですね、
見たいですね、うん、面白そうです、はい、
それでは、2019年4月号になりますけども、映画の楽しみ方は自由だのトークテーマをまこちに発表お願いいたします。
次回の、お便りのテーマは、あなたの好きなホラー映画はということで、
うん、
お送りしたいと思います。
うん、
これは、日本映画外国映画問わずということですか。
問わずで、はい、問わずで聞かせていただければと思います。
はい、
はい、
まあ、ホラー映画ね、見ない人ももちろんいらっしゃるでしょうけれども、
うん、
まあ、どういう切り口でね、
うん、
好きなのかみたいなところは、
うん、
まあ、非常に興味があるところですし、
うん、
まあ、ジャンル分けってね、まあまあちょっと難しかったりもするんですよね。
そうですね。ホラーも意外と広いというか、
うん、
うん、ホラーと言いながらね、うん、どこまでをホラーにするかみたいなところもあるので、
うん、
どんな作品が集まるか楽しみですね。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
映画の楽しみ方は自由だでは、お聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマアクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、映画の楽しみ方は自由だ2019年3月号でした。